人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。戦争を体験した人というのは過去のことをあまり喋ろうとしないんですよね。僕の父親もそうで、子供の頃こっちも聞こうという気持ちも特に起きなかったんです。である時、もう日本に来てもう何年も経ってて、夏休みでロンドン行った時に父親が急に現れてきて、こっちはもう飛行機降りたばかりでもう時差ボケがひどかったんですけれど、生まれて初めて、自分の戦争時代のことを語り始めたんですね。ただこっちはもうね、ほとんどもう脳が機能していないような状態で全く覚えてないんです。で、数年後に改めて僕の方からちょっと聞き出したら、教えてもらったことはあったんですけれど、まだ不完全な状態で、その後彼が亡くなってしまって、でさらに何年か経った後に弟から、彼がねずっとポーランドのワルシャワで生まれ育った人間だと思っていたところ、どうやらウクライナの東部で生まれたという話が出てきて、亡くなったんでもう確認のしようがないんですね。そしたら、この前番組でちょっと紹介したウクライナ人の女性たちのコンサートが先日あったんですけど、その中の一人と話をしていたら、なぜかね父親の話になって、彼女はいや調べられますよって言って、ウクライナの政府にちょっとお金を払って申請をすれば、まあ時間はかかるかもしれませんけれど、記録があればその記録がもらえるということで、ついお願いしました。まだしばらくかかると思いますけど、返事が来たらまた報告します。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。日本の方だとやっぱり日本国内にルーツを持つ方が多いと思うんですけれども、
そりゃそうですよ ね、
そうですよね、はい、でもヨーロッパの方だとどこの国に自分のルーツがあるかって意外とわからなかった。
もうバラバラだと思います。
バラバラなんですね、はい、うん、でやっぱり年齢を重ねるごとに自分のルーツが気になってきたりしませんか。
いや、それはそうですよ ね、 ね、みんなそうだと思います。
今日はそんなお話を伺っていきます。今週のライフスタイルゲストはこの方です。家系図作成代行センター株式会社代表で行政書士の渡辺宗隆さんです。20年間で年間200人から250人、これまで4000人以上の家系図を作成しています。今なぜ家系図なのか、家系図を調べるとどんなメリットがあるのか、詳しく伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、先ほどの話、僕はもう父親に聞いて、はい、彼の両親とその前の世代まで聞いたかな、はい、それでもねやっぱりね理解しづらいからね、自分でこう絵を描いて、はい、まあ一種のものすごく簡単なね家系図を作ろうとしたんですけれど、はい、やっぱりもっともっと前を知ろうと思うと、もうたどりようがないって感じですよね、
はい、うん、
この家系図っていうのは、はい、やっぱり行政書士に頼むのが一番ですか。
ですね、そもそもが行政書士のもともと20年前は独占業務、それも新しい業務だったんですよね。元からの古い業務じゃなくて、相続なんかの仕事は行政書士やってたんで、その中で相続のついでにもうちょっと古い戸籍を取って家系図まで作ってみようっていうのが新しく始まったのが20年前。そこから10年ぐらいは行政書士の独占業務であったんですけど。
そうなんですか。
今独占業務じゃなくて、全然行政書士じゃなくても全然できます。ただ役所とかの手続きを考えると、行政書士であった方が仕事がやりやすいのは確かなんで、実際現実行政書士が多いです。
なるほど、ね、実際にこの家系図調べることは私たち自分でもできるんですか。
おっしゃる通りで、自分で自分の戸籍、先祖の戸籍取っていけて、我々はその代わりに取れるだけなんですよね。
ただいろいろ手間はかかる、ね、大変な作業にはなりますよね、はい、この後具体的な家系図の調べ方詳しく伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は家系図作成代行センターの渡辺宗隆さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 家系図作成代行センターの渡辺宗隆さんをお迎えしています。この家系図を調べるにあたって、渡辺さんは、はい、まあ、いろんなところでもう早い方がいいというのをおっしゃっていますけれども、
そうですね、
はい、その意味から教えていただけますか。
2つ3つあるんですけど、一番大きいのがまず戸籍、我々日本の家系図は戸籍制度があったんで、自分の戸籍、先祖の戸籍と、で150年ほど前の明治19年ぐらいの戸籍まで基本的に取ることができるんですけど、うん、この戸籍に保管期限があるんで、今一番取れる古い明治19年の戸籍、これには江戸末期の我々の四五代の先祖が載ってるんですが、保管期限も迎えてくるんですよね、順次、はい、150年の保管期限なんで。
そっか、
ええ、
なんで150年なんですか。
これそもそもが80年だったんですよね。
ほう、
ええ、何で設けたかは多分あの行政の手続きとか、あと人が多くなりすぎて保管が難しかったっていうのがあって、戸籍に保管期限を設けた経緯があったらしいんですけど、ただそれがあのみんな長生きするようになって、一応相続のために残しておいたんですけど、80年で破棄されてはちょっと足りなくなって150年に伸びた。でその上でさらにあのデジタル化も進んで、戸籍を破棄しなくてもデジタルで残せる時代にはなったんですけど、あのそこから役所の裁量によっちゃうんですよね、
はいはい、
保管期限があり150年なりがあって、あの役所は戸籍を破棄してもいいということなんで、出しても出さなくても役所が良くなる、それで出しても出さなくても良くなるんで、いずれ出なくなる可能性はかなりあると思うんで、
だからもう早い方、早いうちに取っといた方がいい、ね、っていうことなんですね。
なるほどね、はい、都合の悪い書類をね破棄するんですけど、
はいはい、残しといてほしいですけど。
そうです ね、まあ、文化遺産のようなもんですからね。
いや、はい、本当に、でじゃあ私が実際家系図作りたいとなったら、はい、どういったその手順を踏んでいけばいいんですか。
はい、まず自分の本籍のある役所に行って、自分の戸籍を取って、それにお父さんのことを載ってるんで、お父さんの戸籍、おじいさんの戸籍を取ってきます。で今広域交付制度っていうのができて、全国どの役所でも全国の戸籍を取れるようになったんで、
はいはい、やっぱりね、いや素朴な疑問ね、はい、なんでその本籍地のあるところにわざわざ行かなきゃいけないのかと、あのデジタルの世界に、はい、なっているので、はい、もう全部オンラインで全国、はい、あの、はい、できるはずですよね。それできるようになったんですか。
一応全国のできるようになったんですけど、こっからまた役所の裁量に任されて、まず柴田様が役所に行って、家系図を作りたい、私の先祖の戸籍を全部出してくださいっていうと、もし運よく受けてくれたら、受けてくれる役所なら1ヶ月に3ヶ月かかるけど分かりましたって言ってくれるんですよね、うん、そうじゃない役所は1通ずつ出すんで、1通ずつ自分で確認して次の請求先を言って出してください。その代わり遠方のものでも即日は無理だけどこの役所で取れますってなるんですよね、
うん、
で実際今までその公費交付制度なかった時は郵送で全国に戸籍取ってたんですけど、ちょっとその手間と窓口に出向く手間どっちがいいかなぐらいの感じで、実務的な手間はあんまり変わってないですよね。
なるほど。
ただ、はあ、あの郵送しなくてもあの自分の役所にその戸籍を出してくれるようにはなりました、
う
なりました、
はい、この前戸籍謄本を取り寄せたんですけれども、やっぱりその祖父ぐらいまでの名前は載ってたんですが、はい、さらにその先ってなるとまた別のものになるってことです
ね、
はい、
ですね、祖父様の戸籍にその前の名前と本籍が載ってるはずなんで、次はそこに請求するんですよね。
なるほどなるほど、
それが遠方なのか同じ役所なのか、またちょっと話違いますけど、
ややこしい
な。そうですね、
あのこの戸籍っていうのは独特ですよね、はい、
日本独特です。一応あのフランスの戸籍制度を元にしたとは言われてるらしいんですけど、明治から始まった日本のこんな家族のつながりを載せたような戸籍、住民票のようなものは向こうにもあると思うんですよね、個人の、
はいはい、
つながりが分かって、はい、そのつながりをもとに遡っていくような戸籍は日本独特らしいですね。
なんでそういう形で作ったんでしょう
ね。多分おそらくなんですけど、長らく続く家制度からの話じゃないかなと思うんですけどね。
家制度、
家制度、まあ、名字の話とかにかかってくるんですが、日本は多分800年とか前にあの家意識、自分の土地を開拓してその地を名乗るというような、その流れの家意識じゃないかと思うんですけどね。で江戸時代には農家はあの藩からすると労働力なんで、家を継がせて結婚制度が生まれて、子供儲けで農地を高かして労働力になってほしいっていうような流れで家制度が続いたのが明治にも続いてんじゃないかなと思うんですけどね、だから家単位なんじゃないかと思うんですね、戸籍が。
名字で言うと私は柴田という、はい、まあ、名字姓ですけども、この柴田から何か分かることというのはありますか。
まずあの日本の名字の8割はもう地名からついてて、
あ、そんな8割、
8割地名らしいんですよね。そこにはあの職業だったり、あの屋号何々屋とか、あと藤原氏から来る佐藤さんとかだけど、大半はどうも地名からついたらしいんですよね。
柴田はあの実はその、両親は山梨の人間なんですけれども、はい、もう周りみんな柴田さんばっかりみたいなところなんですが、はい、でも山梨じゃないですか。どうなんですか。
2パターン考えられるんですよね、はい、800年ほど前に例えばあの宮城県の柴田町とか、まあ、近くだと栃木県の柴田とか柴田という地名から、例えばこの地域には例えば藤原氏の誰々が住んで柴田を名乗ったとか、でも一方でこっちはあの清和源氏の誰々が柴田を名乗ったとかが800年ぐらい前に起きて、これで日本に同じ名字なのに出自が違うっていう現象が起きたらしいんですよね。でそっからどの流れで山梨ですか。
山梨なんですよ。
そうなんですね。でいっぱいいるんです、ね、
いて、でももう専業農家でもう土地が結構持っていて、はい、もうずっと代々農家だと思うんですけれども、であの家紋はですね、はい、丸に二つ引きの家紋なんですけれども、は
い、でそのいろんな出自でいろんなとこから柴田さんが生まれて、それぞれ家紋で判断するべきなんですよね。
そうですか。
藤原氏の柴田家はやっぱり藤紋、あの下がり藤みたいな藤原氏が使いやすいものを使うでしょうし、二つ引きとなると宮城県から発祥した柴田家がこう二つ引きを使ってたり、
あ、じゃあやっぱりそこの流れが、ね、可能性が高いですか。
でももう一段階そうなると、あのおそらく代々群馬県、江戸時代からは群馬県に住んでたと思うんで、その地域の名字辞典とか群馬県正史歴史人物大辞典という本があるんで、それを見て柴田さんが住んでた場所のあの名字が研究されて載ってるかどうか、まず一段階目かなと思います。
それは図書館とか どこで借りれるものですか。
そうですね、大きい図書館だったらありますし、国立国会図書館、あるいは大きな図書館だったら大体置いてます。群馬の県立私立なら間違いなく置いてますし、僕持ってますし。
そうですか。
でも家系図となると、はい、父の方と母の方と両方調べていく、はい、必要ありますよね。
考え方2パターンぐらいあって、その家制度から考えると自分の名字、大半父方かもしれないんですけど、やっぱ血の流れのお母さんも調べたいんで、うちの考えとしては全部調べる、お父さんのお母さんもお母さんもお母さんのお母さんも全部調べませんかっていう考え方に近年なってきました。
何年かかるんだろうね。
大変な作業。ちなみに海外だとこの家紋みたいなものっていうのはあるんですか。
ないです。
ああ、
まあ
はい、
貴族だったらね、はい、その、まあ、家紋に当たるようなものはあるけれども、はい、本当にもう一番あのてっぺんの貴族だけですね、はい、そう、庶民には一切そんなものないです。ないです。
じゃあやっぱりこれも結構日本特有の文化に近いっていうことなんですかね。
海外だと 紋章っていうのになるんでしょうかね。一応紋章学という学問はあるらしいんですけど、うんうん、ただこれは多分独特なんでしょうね。日本の
この形のは他に見たことないです ね、
そうですよね。じゃないかと思うんですけどね、
うんうん、綺麗ですけどね。
いやそうですよね、
うん、ということでこの後もですね、家系図それから戸籍などについていろいろ伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は家系図作成代行センターの渡辺宗隆さんにお話を伺っています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽はスライアンドファミリーストーン、ファミリーアフェア。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は家系図作成代行センターの渡辺宗隆さんをお迎えしています。これまでに一番古い家系図というとどのぐらい前まで遡りましたか？
あ、1000年前ですね。
1000年前、
我々の日本人は基本は源平統吉っていう源氏平氏藤原氏立花氏どっかにたどり着くと言われてるんですけど、そこにたどり着くが目標、はい、ゴールですね。
1000年前か。1000
年前、これ30から50に1件はいける可能性があります、はい、
でも戸籍は結局150年前、はい、
そうですね、おっしゃる通り150から200年、 4,5 代前が一旦の限界で、うん、そこから別の調べ方をしていくんですよね。
それはどういうことですか？
2パターンで、まずそこで江戸時代末期に入るんで、そこで武士だったか農家だったか一旦判断するんですよね。
うん、
武士だとしたらその所属した藩の記録、武士は殿様に今でいう履歴書のように家系図を提出してるんで、それが入手できれば一番いいんですよね。ここに400年前までの家系図が載ってる可能性が一つ、ええ、でもう一個、農家だとそのような家系図を残すことはないんですが、代々その地に移動の制限があったんで、江戸時代末期に戸籍でその村に住んでたって分かれば、400年前からそこにずっと住んでた可能性が高いんで、そうなるとお墓とかお寺とかの調査になってくるんですよね、郷土資料とか。
でもすごく管理された社会だったわけですね。
そうかもしれない。あ、そういう言い方すれば確かにそうですね。確かに、江戸時代からはそうですね。
農民だったら他の国では多分分からんっていうことが多いんじゃないのかな。
そうかもしれないですね。
分かんないですけどね、
移動の国ではないですからね、江戸時代は一定の移動の制限があったんで、だから村の歴史と自分の家の歴史が一致してるんですよね。
面白い、
ねうん、そしてお墓とかお寺にというお話もありましたけれども、はい、それはどういったことになるんですか？
お寺は1640年、江戸時代始まって割と間もなくの檀家制度、
はいはいはい、
ができて、必ずどっか菩提寺を持たなければならない、うんうん、そしてその菩提寺には亡くなった後に戒名が残される、それで江戸時代ずっとその村に住んでるから同じ菩提寺を使ってただろうから、はい、江戸時代の200年前から400年前までの5代から10代ぐらいの先祖の戒名が残ってる可能性があるんですよね。
でもその要するに本名じゃなくて戒名、
はい、戒名ですね。
戒名を知らないと調べようがない、
は
い、
ここが寺によって残し方が違うんですよね、うん、戒名の中に一番いいのがその俗名という生前の名前と俗柄、誰々の父とかちゃんと載せてくれてる、これ宗派にも結構よるんですよね、
はい、
本当にざっくりしか残さない宗派ときっちり残す宗派、あとお寺によって檀家ごとにちゃんと、今だったらもうエクセルで檀家ごとに戒名を管理してくれるところも、に当たれば一番いいんですよね。ただちっちゃいお寺でも江戸時代通して数万のなんか檀家がいたらしいから、
はい、
残ってるけどとても引き出せないよってこともあれば、ケースバイケースです。
残してないパターンっていうのはないんですね、基本的に。
なくもないんですよね。檀家じゃなくなってしばらくするとやっぱり過去の過去帳を整理してしまったり、あとこれも早くしなきゃならない理由としては、住職が代替わりした際に分かんなくなっちゃったり、はい、前の住職なら分かったんだけどねっていうようなですね。必ずしも残ってるとも限らないんですが、残ってる可能性があるんで、
調べるのはとにかく一苦労なんですけれど、はいはい、調べたところで何かメリットあるんですか？
これ家系図はもうあってもなくても困らないんですけどね、なんか一つなんとなくちょっとした心の拠り所というか、普段全く家系のことって意識しないんですけど、名前はまず僕おじいちゃんの名前しか知らなかったのを 4,5 代前まで知って、その上でその人たちが住んだ村の歴史調べてみたら、うち青森だったんですけど、かなりちょっと寒村、結構厳しい農村地で、それで多分北海道やってきたんだな。でその時代って 戦争が起きちゃってまた移動したんだの結構大変な苦労して子供も父親に亡くなった子もいてっていうような歴史を知ると少しなんか、ありがたみと言いますか、
ありがとうっていう感じが、まあ、よりどころというところですね、
はいはいはい、よくぞって感じはします。
なんかその家系図の書き方にルールっていうのはあるんですか？
一応ですね、大まかな例えばあのこう向かって夫は右とか女性は左側に書くとかっていうルールでしょうかね。なんかまあ当然上から古い順番ですしね、はいはいはい、で兄弟は生まれた順に右から書いていくとか、要は時間の流れを上から下向かって右から左にしていく。あと線のつなぎ方なんかもあの夫と妻をこうイコールの線でつなぐ書き方もあれば、はい、夫と妻をこういうふうにこうこういうふうになんかこんな
なんていうんですかね、
する方法もあれば、そして古来の方法はこっちでイコールは近年生まれた方法なんで、ちゃんと作りたいと思ったら近年生まれた方法じゃない下でこうくくる方法にした方がいいとか、
でいくつか書き方の方法はあるんですね。
古来からの日本の書き方っていうのを覚えていたらそっちに合わせていった方がいいのかな。本当は線は血を表す赤ですし、
ね、
例えば巻物なんか家宝にするんだったら、はい、古来のやり方に乗っ取った方がいいのかなっていう、そういう書き方のルールはあるかもしれないですね。
なんか今思い出したんだけど、はい、一番頻繁に見る家系図はね、ロックファミリートリーっていうので、はいはい、ロックバンドのメンバーが何度も何度も変わるからね、あるイギリスの雑誌の人がねものすごく丁寧なあの 図を書いてね、このバンドは最初はこのメンバーで、はい、そしてこの人が、ね、あの抜けてこういって、はいはい、新しく入ってきたのがこれって見るとねすごくよくわかる。
さあそして家系図調査のプロフェッショナル渡辺さんは家系図作りが身近に感じられるようにということで、あの分かりやすい本も、ね、出版されていらっしゃいます、はい、私のヒストリエ、これ家系図物語と書いてヒストリエと呼ぶんですけれども、はい、私のヒストリエと千年たどるヒストリエという2冊なんですが、はい、どういった本なのか簡単にご説明お願いします。
は
い、
私のヒストリエの方は私の実物の戸籍を載せて、自分の戸籍から先祖の戸籍も全部載せて、あのこうやって戸籍取るんですよ、そしてその後はどう、うんうんうん、何の本をどう調べるんですよって、本当に具体的な調べ方を全て書いてあります、うん、これ以上の本はないんでこの本だけで調べ方全て載ってます。で、千年たどりヒストリエの方は物語の形式で完全にフィクションなんですけど、ただ実際の経験を全て盛り込んでいるんでほぼノンフィクションです。実際に戸籍をたどって武士の家系でした、じゃあ武士はどう調べていくんだろう、農家の家系でした、じゃあどうやってお寺を墓を探すんだろう、実際にその周りの同じ名字に手紙を出して返事をもらいましたとかいう本当の私がやってる調査の仕方を全部盛り込んで書いてますんで調査方法も分かります。
その手紙を出すっていうのはどういう人に手紙を出すんですか？
自分の場合はあの北海道で生まれたんですけど、はい、で先祖どこに住んでるか分からなくて調べたら青森だったんですよね。
でどうやって調べるんですか？
戸籍でまずそこまで、
そうか、
戸籍でたどって、はい、そうですね、 4,5 代前の江戸末期は青森だったんですよね。そこまで分かって、その青森の何々村に住んでて農村地だなってとこは地名時点で調べて分かり、そして電話帳を見たらそこに30件の同じ名字の人がいたんですよね。母方なので葛西という名字なんですけど、そこに手紙を出したんです。
個人の電話帳ってまだあるんですか？
いや今ほとんど見なくなったんですけど、私2009年の電話帳を見てますね。だんだんなくなってってます。どんどんどんどん消えてってますね。
いやその本の中にもアンケートを、ね、はい、行ってみるという形で書いて、そういうことも実際やっていいんだなというのを初めて知りました。結構そういうことも やりながらこう作っていくもんなんですね。
そうですね、まず戸籍が公的資料で確実な資料で、あの手続き取れば役所出してくれますが、ただその先は誰も結果保証してくれない、30件に手紙出しても誰も返事くれないかもしれないし、教えてくれても本当かどうかもわからない。うちはあのお寺も墓も教えてもらいましたけどね。そういう調査になっていくんですよね。わからない、どこまでわかるかわかんないか、わかんないけど調べてみるって調査になっていくんで、
はい、あすごい。そしてもうこちらの千年たどるヒストリエの方はやっぱり物語になっていますので、はい、本当にこう登場人物の皆さんの気持ちも載っているのがすごくよく分かって読みやすかったです。本当に、ね、これを読むとやっぱりあなんか自分の家系図作ってみたいなというふうな思いに、ね、なる方も非常に多いかと思いますけれども、家系図に興味を持った自分でもぜひ調べてみたいという方はですね、私のヒストリエ、そして千年たどるヒストリエもぜひお手に取って読んでみてください。こちら時事通信社から出版されています。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は家系図作成代行センターの渡辺宗隆さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
3月に入り、少しずつ春の兆しが訪れる季節。とはいえ、まだまだ朝晩の寒暖差が激しい時期です。皆様、体調管理にはお気をつけください。六本木、東京ミッドタウンのカフェ&レストランでは、季節の果物、いちごをフィーチャーした企画、スイートショットを開催中です。旬のみずみずしいいちごを贅沢に使ったスイーツの数々。ここでしか味わうことのできない贅沢な時間をご用意して、皆様をお待ちしています。スイートショットに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのウェブサイト、または館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。この週末は、ご家族と、ご友人と、そして自分自身へのご褒美に、六本木で甘い時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum. 今夜の渡辺宗隆さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
渡辺さんはこういう家系図作りをなぜ始めたんですか？はいはい、
20年前に行政書士を取って、そこから行政書士の中の仕事の中に家系図があるってたまたま知って、でその時に本当偶然なんですよね。でその時に私考えたら、おじいちゃんの名前しか知らないな、調べれるんだと思って、まずは自分の家系を戸籍を取って調べたら4代前5代前まで分かって、すごく面白かったのと、一方で戸籍取るの大変だし、読むのも大変だし、これはもしかしてお仕事になるのかなっていうのが最初なんです。偶然なんです。
なるほど。まず自分のことから、
はい、まずはやってみたら面白かった。知らなかったんで家系について。
でも本当にこう家系図作れるって知らない方結構多いと思いますよ。
普段あんまり考えないですよね、はい、ただNHK のファミリーヒストリーがあるから、はいはい、あれを見たらね、なんか興味を持つよ。
わかります。
ありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。
今日のお客様は渡辺宗隆さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.